皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法始まります。皆さんこんばんは。 CDL キャリアデザイン研究所代表取締役の斉藤隆と
ナチュラルヘアの本郷理恵子です。
いやー、第92回になります、今日は。
はい、早いですね。くにくに会で、はい、今回は頑張りたいと思います。くにくに会、はい、
誰が決めたんですか、それ。
ちょっと今、即興アレンジで、はい、させていただきました。
なるほどね、
はい、
いやいやいや、もうね、3月で去年の今頃はね、
あー、コロナが始まってたぐらいですかね。
そう、世の中がどうなるかわからないっていう状況でね、
なんか卒業式もも
う中止でしたね。
バンバンキャンセルが私たち相次いだんですけど、今年はありがたいことに、卒業式させていただけることになりました。ありがとうございます。
僕らの仕事もまだね、こう第3波第4波って言われてるんでね、なんとも言えない状況なんですけど、さあ、それでは今日のテーマなんですけど、
はいはい、
自分の得意な土俵で勝負すると。自分の得意な土俵で勝負をすると、
はい、
まあ、得意って言ってもね、多分もう我々はもう専門的にそこは一番ね、
はい、
共通認識としてあるところで、
はい、
まあ、この得意があるからこそこう自分のね、お仕事につながっていると思うんですけど、ただこの得意って言われてもね、
はい、
いろんな分野がこう得意があるんですけど、この得意って どのように捉えてます？
得意ですか？なんか、例えば私が美容師っていう仕事で、じゃあ、まあ、普通一般的に考えると、美容師だったらなんか切ったりとかセットしたりとかカラーしたりとかそういうことだよねっていう風に、まあ、それも一つありかなとは思うんですけど、私、まあ、個人的にはですね、自分が、まあ、美容師という仕事を通じて得意とすることっていうのは喋ることっていうふうには思ってるので。
僕と一緒ですね。
そうです。だからなんか、はい、資格とかそういうこととはなんかちょっと意味合いが違うかなとは思います。
そうですね、
はい、
まさに私なんかもね、喋ることが仕事なんですけど、こ
う
社会をこう見渡すとね、
はい、
まあ、いろんな得意が出てくると思うんですよね、
はいはいはい、
でよく1万時間の法則ってね、よく知ってると思うんですけど、
はい、
うん、
1万時間やってたら誰でも
なんかその道のプロになるというね、
プロになるっていう話でしたよね。
単純計算すると1日8時間の学びを3年続ければ、はい、まあ、1万時間いっちゃうんですよね。っていうことはそこの段階で、まあ、プロになっていくっていう、
はいはいはいはい、
でそこでさらにその3年間学んでるうちにスキルアップしていくっていうことなんで、でその間に、まあ、先輩からいろんな人がフィードバックもらいながら、だからこの3年っていうのはとても実は成長する時間なんですよね。
なんか、就職して3年が大事な理由っていうのもなんか関係ありそうですよね。
いや、そうなんですよ。その時に大学生は約 40% の人がね、
はい、
離職してしまうというね。
だから得意なことになるはずだったのに、得意なことにならないまんま途中で終わってしまったっていうパターンが、まあ、なんか美容師にしてもそうですけど非常に多いかなとは思いますね。
そうですね、はい、だからこういろんな過去のこう著名人とか有名な人を見ていくと、やっぱりその目的目標っていうのはね、やっぱりとても明確な人が多いんですよね。まあ、例えば一番よく知ってるのは皆さんイチロー選手のね、
あ、はい、
小学校6年生時の、まあ、将来の夢を語った作文なんかは、
はい、
本当に小学校6年生って思うような将来像、
ね、
だってもうドラフト1位 で、
はい、
で契約1億円で、
うん、
そのお金を使っていろんな恵まれない子どもたちを招待するとかって、言い切ってるんですよね、6年生です
ごいですよね。
ね、
なんか渡辺直美さん、
はいはいはい、
がこの前なんかテレビでインタビューを受けてたんですけど、この2021年の3月を機に、アメリカに移住するっていう、
あ、言ってましたね。
あ、そうです、
はい、
で実はそこまでのストーリー、芸人になってとか、なんかその海外の舞台で活躍してとか、そういうのってで実は全部子どもの頃にノートに書き留めてたことが、そのまんまになってるだけらしいんですよ。
マジっすか。
でなんかただまあこっから 先のアメリカに行ってからのことはまだ自分が描いてなかった夢に突入するから、一番自分がワクワクもしてるし、まあ、不安もあるし、もうなんかとんでもない状態ですと言ってました。
いやいやいや、それすごいですね。
すごいですよね。
まあ、私ねキャリアを勉強してると、
はい、
あのプランドハプサンスセオリーっていうね、
ほうほうほうほう、
あの計画された偶然理論というのがあるんですね。このテーマからしてね、計画された偶然って何って思っちゃいますよね。そう、
そうです、そうです。
例えばリーちゃんなんかもね、はい、見てるとなんで今こう美容師で3店舗経営してんのっていうのをたどっていくと、まあ発端はこんな綺麗なお姉さんの仕事になりたいってこうね、受けてる時に思ったんですよね。
はいはいはい、お客さんとして、
お客さんとしてね、
はい、
でそれから考えたら実はもうそれは計画されてたんですよねっていう風なこの理論なんですよね。そう考えるとやっぱりね、こうスティーブ・ジョブズなんかもまさにその通りでね、
はい、
計画された、彼はねあの大学実はあの授業料高いんでね、
はいはい、
半年であの大学を退学して、そこから1年半は潜りの生活をしてたんですよね、
はいはい、
で好きな色彩だけ勉強してて、はい、その時フォントとかいろいろ学んで、
あ、はいはい、
多分世界一美しいフォントだっていうことを彼はこう学ぶわけですね、
はいはいはいはい、
その10年後ですよね、
うんうんうん、10
年後にアップルを立ち上げてマッキントッシュの機械を作った時に、うん、そのフォントが突然思い出されて、
あ、
機能に取り入れたっていうね、
なる点と点が線でつながっていって、
おっしゃる通り、は
い
は
い
はい、点と点が線につながった、まさにね、で彼自身の人生も自分で作った会社が、
うん、
まあ右腕としていろんなとこから引っ張ってきた人が、
うんうんうん、
実は反対して、うん、自分が追い出されるわけですね。
ありましたね、はい、
追い出されて自分は路頭に迷うんだけど、
うん、
そこで今度はやっぱりこう仕事が好きだからピクサーを作って、うんうん、で会社を立ち上げて、
はいはいはいはい、
で今度業績悪くなったんで、あのアップルがそれを買収するということで元に戻るんですけどね、
はいはいはいはい、
でもなんと報酬ゼロでね、まあ、10円あ11ドルだったのかな、まあ、そんな感じでこう実は振り返ると点と点が線になったっていうことですよね。
いや、なんかね、私の中でも今この3店舗っていうのも、
うん、
実はこうもうちょっともっと先に自分がやりたい、うん、像があるんですよね。
そこ俺聞いてないね、まだね、当然だから未来だもんね。
渡辺直美さんも、うん、なんかそのアメリカに行くって決まってたちょっと以前から、うん、実はそのアメリカに行くまでは決まってたけど、うん、描いてなかった未来をやっぱ描き始めて、なんかあのエディ・マーフィーとか、うん、ああいう人たちみたいに世界中の人を笑顔にするような楽しませるような映画の主演をしたいと、う
ん、
っていう夢が実はできてきて、
うん、
初めてこのインタビューで言葉にしました。
あ、なるほどね、言葉にするって大事ですよね。
大事ですね。
なるほど、
素晴らしいなと思いました。
まあ、まさにあの大谷翔平なんかもね、
はい、
あの高校1年生の時にね、あのマトリックスの中でねドラフト1位に行きたいって言ってて、それ現実だったんだけど、はいはいはい、あの海外行くときに同じ質問したんですね、アナウンサーがね、
うんうん、
でこれがドラフトされていくかもしれないときに、大谷翔平さん今の1位は何ですかって聞いたらね、
うん、
ドラフトで行くことですじゃなくて世界一の選手になることですって言ったね。やっぱりこうね、もう未来像がねちょっと違うんですよね、設計する人って、
でも自分の好きだなとか、うん、自分が楽しめるなとか、
うん、
あの本当に得意かどうかわからないことを続けることによって得意なことになっていって、うん、はい、どんどん新しい次のステップに進んでる人たちだなと思いますね、
はい、そうですね、まさに今日の、ね、タイトル、自分の得意なことで、
はい、
支援の力になる、まあ、社会の力になるということで、はい、今日は終わりしたいと思います、
はい、
それではいつもの
ドリーム
ラブ
ハッピネス、
バイバイ。
あ、ラブドリームハッピネス。